今日恵みをいただく御言葉は第一ペテロの手紙の5章です。第一ペテロ5章、はじめに1節と2節をお読みいたします。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。アーメン。それではお祈りいたします。誠の羊飼いであられるイエス様、良き羊飼い、羊のためには命をも捨てるイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝も我ら羊たちは、あなた誠の牧者であられるイエス様、あなたに聞きたいと願い、こうして今朝この嵐の中来ております。どうかあなたが一人一人のうちに、その志の中にあなたの愛、命を今日も巻いてくださいますように、植え付けてくださり、それらが豊かに育って、実りに実って収穫できますように、どうかこれからを助けてください。この語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清くしてください。命そのものを、天からのマナを豊かにいただかせてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日はダビデについてのメッセージをしばらくしてるんですけども、結局ダビデの性質、もう初めから終わりまでずっと羊飼いだということを、ここ最近見ております。で、ダビデは野原の羊飼いをある日突然辞めさせられて、サウルに仕えるものを、そして、ね、兵士たちの長に任じられたんですけども、でもダビデはそこでも羊飼いだったんですね。群れの模範となりなさいと、今お読みしたところにあります。神の羊の群れを牧しなさい、強制されてするのではなく、また癒し利得を求める心からではなく、そういうふうにしなさいと。ダビデはずっと羊飼いでした。そして、このペテロという、私たちの信仰の大先輩、ペテロはイエス様の十二弟子の、筆頭でした。そしてイエス様から、その群れの模範となりなさいと、言われる、その時はペテロが失敗したすぐ後でした。十字架の日、ペテロはつまずきました。つまずいて、そしてイエス様を知らないと3度言ってしまいましたけれども、でも復活のイエス様は自らペテロに会ってくださって、ペテロが再び前の職業、主のしもべではなく、人間を取る漁師ではなく、それを、一時的に中断して、前の魚を取る漁師になった時にイエスさんが再び現れて、その箇所が、ヨハネの福音書の21章のところにあるんですけども、そこに現れてイエス様はペテロに3度、ペテロはイエス様のことを3度知らないと言って否定しましたけれども、イエス様は3度ペテロに、言葉を投げかけます。あなたは私を愛しますか。ペテロは、3度イエス様に言われました。冒頭で お読みしましたのが、そのヨハネの21章の、17節からのところです。ペテロの手紙を書いた、そのペテロは、ここがその牧者としての発端だったんですね。ペテロは長老になって、 弟子たちの模範であることを長年続けた後にこの第一ペテロの手紙を書いたんですけども、その、ね、群れの模範となるきっかけがこのヨハネ21章、イエス様から直接言われたんです。ヨハネ21章の17節からイエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に、誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。アーメン。で、もうすでにイエス様はこの時から、ね、あなたが年を取った時は、未来のことを予言しております。若かった時は自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩いた。けれども、年を取ると、ペテロ、この先ほどお読みしました第一ペテロの5章では、長老、同じ長老の一人、キリストの苦難の証人の、私からあなたに、あなた方長老仲間にお勧めしますと、長老、プレスベテロスというギリシャ語です、確かに年長者、より年を、ね、取った人、ね、英語で言うとこのエルダー、そういうふうに言うんですけども、プレスブテロス、必ずしも年齢が年上、とは限りません。信仰において、年長者、信仰において、ね、いかに、年齢的に年上の人であっても、この若い者はより信仰において私より上だ、もう誰もが見て、そう思うような人が、長老に任命されます。この、長老、年を取ると、より年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたに行きたくないところに連れて行く。もうまさにペテロは、年を取る、霊的な年長者として、ペテロの手紙を書いたその時点では、誰よりも信仰の模範として、そして、あなた方も神様から委ねられた羊を飼いなさい、群れの模範となりなさいと、ペテロは、第一ペテロの手紙で進めております。もうなんと立派になったことでしょうね。このヨハネ21章の時点のペテロは本当に、もうイエス様のことを3度も知らないと言って逃げ出した、そのペテロ、そして、人間を取る漁師ではなく魚を取る漁師に、他の弟子たちもそういうふうに、誘って、そういう、弟子たちを、信仰から、遠ざけるような、そういうこともしたんですけども、でもイエス様からこの時捕らえられて、そしてペテロは弟子としての道を、群れの模範として羊を、飼う者としての道を歩み出していきます。ペテロの手紙の5章に戻りまして、ここにおいて、5章の一節で、そこで私はあなた方のうちの長老たち、長老たち、このペテロの手紙はですね、この最初ペテロの一章の方を見ますと、アジアの小アジア諸国ですね、そちらの方の、選ばれた人たちに、宛て書きがされております。一章二節では父なる神の予知に従い御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。アメン。確かに小アジア地方の人々には当てられたんですけども、皆さんはどうでしょうか。選ばれてますか。
アメン。
イ 決算にあって選ばれた人々へとペテロが言ってるからには、これは皆さんに対しても、ね、言われていることです。そして特にこの5章は、ね、長老たちにと、ね、要するに、ね、群れの模範となるべき、その霊的にもう訓練を受けた人々、ね、年齢的に、まあ年を取った人々にという意味も、まあ、なきにしもあらずであるんですけども、でももうすでに、ね、信仰的に、ね、何年も経っている人々にと、ね、この信仰において何年も経っている人々にという、ね、その信仰的年齢、霊的年齢と、実体的な、ね、年齢とはまた別なんですね。そういうわけで、もう年齢的にはかなり年を取ってバプテスマを受けてから何十年も経っているからといって、ね、長老になるとは限りませんね。むしろ、もう洗礼を受けて何十年も経っているような人が、逆に洗礼を受けて数年しか経っていない人から指導を受けるということも実際としてあるわけです。でこの長老、プレスブテロスたちにとペテロは言っております。ですからこれは信仰における、まあ初心者に対してではないんですね。上級者たちに対して、言っているわけです。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい、神様から委ねられている羊、動物の羊ではありません、イエス様にあって、の羊たち、要するに、皆さんもイエス様にあって羊たちですね。その羊たちの群れを、牧しなさい。それも強制されてではなく、いやいやながらではなく、あるいは何か、この群れを牧することによって自分に名声が集まるとか、自分にお金が集まるとか、そういった卑しい利得を求める心からではなく、むしろ心を込めてそれをしなさいとペテロは言っております。3節、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。アーメン。皆さんに羊はいるでしょうか。神様から委ねられている羊、その羊が一頭ね、一人でもいるのであるならば、その群れの模範となりなさい。ダビデはまさに模範となりました、ね、あんなに年が若くても、でもそれでも彼がやっぱり羊飼いたちだったんです。羊飼いだったんですね。そのダビデの下にいる兵士たち、ダビデは千人隊の長に任じられましたけれども、ダビデの下に千人いるとするならば、その千人という羊たちを養う羊飼いだったんです。ダビデは群れの模範となり、また卑しい利得を求める心ではありませんでした。ダビデは、もしダビデが卑しい利得からであったならば、ね、サウルからの、ね、このこれは私の長女メラブだ、ね、彼女と結婚しなさいって言われた時に、もうはい結婚しますって、ね、やすやすと言って罠にかかっていたでしょうけども、でもダビデは、ね、そんな利得、名声、ね、そういったもの、サウルは気にしました、ね、サウルは、女たちの、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったというその言葉を聞いて怒りました、ね、卑しい利得を求めていたからです。利得を求める心から、ね、群れを飼っているのでは、そのような、ね、利得からの罠に引っかかってしまい、怒ったり妬んだり殺したいと、ね、抹殺してやりたいと、あの者さえいなければ私のこの座、私の消費心は安定しているのに、そういうことになってしまいます。皆さんは卑しい利得からではなく、本当に群れの模範と、ね、なるように、そういうふうに進められております。4節、そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。アーメン。大牧者とはどなたでしょうか。イエス様はですね、私たちの主人、私たちの大牧者であるイエス様が現れるとき、ね、今私たちの目の前にはイエス様は現れておりません。おります、イエス様いるんですけども、でも目で見える形では現れておりませんけれども、その大牧者であられるイエス様が現れるときに、私たちは栄光を受けます。 この5章の一節の後半のところで、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めしますと、やがて現れる栄光に預かるもの、ペトロはそういうふうに自分を言っており、そして長老たちに対しても言っております、長老は2倍のその、尊敬を受けるものだ、そういうふうにパウロは手元に言っておりますけれども、長老は栄光を受けるんですね。いや、長老だけでなく本当にキリストにある人はみんな栄光を受けるんですけれども、その栄光の現れは違います。この5章1節のところは、もうちょっと直訳的に見ますと、まさに表されようとしている栄光に預かるものとして、そういうふうに直訳できます。まさに表されようとしている栄光に預かるものとして、ですからもうすぐにでも表されようとしているんです。この神の羊の群れを牧する人たち、そしてキリストにある人はには、もう今すぐにでも表されようとしているんです。栄光は主にある栄光、それはすぐに表されようとしております。そして、この大牧者が現れるときにはまさにしぼむことのない栄光の冠を受けるのですとあります。イエス様は言われました。私は良い牧者です。私は、私のものを知ってます。そして、私は羊のためならば命をも捨てます。だからイエス様は良い牧者なんです。ダビデも、イエス様の雛形として、イエス様の、先祖として現れましたけども、ダビデも本当に羊のために命を捨てる牧者でした、野原の羊、動物の羊でさえもですよ、ライオンやクマが羊を奪っていこうとしたら、ダビデ追いかけてそのライオンやクマを、打ち倒して、ライオンやクマ餌を、奪われようとするならばもう本気で動物は、獣というものは歯向かってくるんですけども、でもダビデは、その危険を顧みず、見事羊を奪い返しました。羊のために命を捨てるダビデだったから、神様から愛されたんです。私たちも本当に羊のために、本当に命を捨てないようなイエス様のその、またダビデのその性質を身につけるならば、本当に神様から愛されるんです。そしてその人は、誠の大牧者であるイエス様が現れるときに本当にしぼむことのない栄光の冠を受けることができるようになります。5節、同じように若い人たちを、ここから先はですね、主にあるその指導者、長老たちに従う若い人たち、これは必ずしも年齢的に若い人とは限りません。本当に信仰においてまだまだ、初心の人たちに対して進めております。同じように若い人たちを、長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。アーメン。若い人たちは長老に従うべきだと、書いてあります。これは信仰における若い人たちも、信仰における、長老に従うべき、そして、全ての人に対してですけれども、互いに謙遜を身につけるべき、もう長老である人は、特に本当に謙遜を身につけるべきです。なぜならダビデは、いつまでも謙遜を身につけておりました。王になった後でも本当にへりくだる心を忘れませんでした。サウルは王になってから謙遜の逆を言ってしまいました。主にあって勝利したのですけども、でも自分の、記念碑を勝手に立ててしまったり、これは私が、分取ったものだとか、獲物に飛びついたり、そういうことをしてしまいましたけども、ダビデは、そうしませんでした。また過ちが預言者から指摘されたとき、私は罪を犯したと言ってへりくだりました。謙遜を身につけるべきです。ですから何か、長老の、人から何かを指摘されたときは、それに対して、 いつまでも反抗しているようではまだまだ、ね、信仰においては、若者だということですね。本当に謙遜を身につけて、あ、自分にはこういう誤ったところがあるのだと指摘されたのであるならば、それを謙虚に、それをへりくだった心でもってそれを受け止めて、そしてそれを正すなら、その人の成長は早いですけれども、いつまでもそれを退けて、むしろ、ね、思いの中でぐるぐる思い巡らして、ね、何か言われて言われて言われた後に、ね、人になった時に、父はなんでだ、そういうふうにですね、汚い心、汚い言葉を心の中で思い巡らすならば、その人は全く成長できない、ね、何十年経っても成長できないものです。だから謙遜を身につけなさいって、ここでペテロに勧められております。なぜなら、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。アーメン、ね、神さんはへりくだる者に恵みを与えられ、高ぶる者には敵対されるんです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。アーメン。シリーズにも読みましたけれども、本当に、ね、ダビデはそうでした。神様の力強い御手の下にへりくだっていたから、神様がちょうど良い時に引き上げてくださったんです。ですから今、ね、神様から低くされている状態であるならば、ね、もし何か、社会的にあるいは人間関係的に、ね、低くされている、ね、そういう時は本当に神様からの訓練だと思って、それをその時を、耐え忍ぶだけではありません、ね、学ぶべきです、ね、一体神様今何を今私に学ばせようとしているのか、今なんでこんな低い状態であるのか、なんでこんなにつまらないと見えるようなことを、ね、しなければならないのか、なんでこんなに、ね、言われなければならないのかと、そういう時はですね、学ぶべきなんです。するならば神様がちょうど良い時に、ね、そのへりくだっている人を高くしてくださるんです。高くしてくださるのは神様です。いつまでも、ね、低いままでいるということを神様なさいません、ヨセフ、エジプトに売られたヨセフ、彼はずっと、ね、へりくだったまま、ずっと、ね、神様に低くされた状態の時はその時を学びましたけれども、神様が時が来た時引き上げてくださいました、ね、無理やりにでも引き上げるんです、ね、ダビデもそうでした。神様はまさしくへりくだる者には、ね、ちょうど良い時に高くしてくださるんです。神様がです。ダビデは、ね、サウルから、ね、長女メラブを、ね、と結婚しなさい言われた時も、ね、謙遜になってそれを、ね、遠慮しましたけれども、ね、神様はもうダビデが低くなっている時、もう無理やりにでも引き出すんですね。サウルが死んだ時でさえダビデは、自分から王になるなんてことをしませんでした。むしろ、ね、人々から、ね、王になってくださいと言われた時に、ね、そういうふうにしました。ダビデは、ね、サウルが死んだ時、ね、すぐにイスラエルのどこかに戻るではなく、ね、神様に、求めてからしました。でそして、ね、ヘブロンに行きなさいと言われたからダビデは、ね、ヘブロンに行きました。神様の御旨をいつでも求めるべきです。何節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。アーメン。神様の側が心配してくださるんです。でダビデが、羊を守るためにクマライオンに進み出ていった時、神様が心配してダビデを守って、そして羊を、守るということをダビデにさせました。ゴリアテに向かっていった時も神がダビデを心配して、でそれでゴリアテを見事打ち倒させてくださいました。ダビデは主の御名によって進み出ていきました。で主の御名が唇から発せられ、それを人々が聞いた時、力が、ね、湧き起こるんです。信仰を持って主の御名を宣言する時、その 宣言された御言葉、信仰を混ぜ込まれた御言葉は力となって、それは威力となって、また剣となって、その場を、その空気を支配し、偽りが暴かれ、あらゆる悪しき者は打ち倒され、そして真理なる主の栄光がその場所に輝くんです。その状況を支配するんです。ダビデはまさに至るところにおいてそのことを成していきました。続いて8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。アーメン。悪魔に対抗するための手段は、どうすればいいのか。8節にありますね、身を慎み目を覚ましていなさいですね。身を慎み目を覚ますこと、これが悪魔に備えるコツです。目を覚ましていない、居眠りする、これは悪魔サタンに食われてしまうものです。だから身を慎み目を覚ましていなさいと書いてあります。なぜならあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、食いつくすべきものを探し求めながら歩き回ってるから、ですから、獅子というものは、例えばシマウマのその群れを襲うときは、もうガオーって吠えるんですね。シマウマは群れてます、群れている中ではライオンは、手出しできないんです。でそこで吠えるんですね。でそれで、一匹でもシマウマがもう恐れて、でそれで飛び出すならば、そのライオンの声に従って飛び出していく、群れから離れて一人ぼっちになるならば、そこをライオンは、襲いかかるんですね。皆さんも同じです。悪しき者の声を聞いたとき、暗闇から語りかけてくる声を聞いたときに、群れから、この生徒の交わりの中から飛び出して一人暗闇の中に、進み出ていくならば、もうライオンは、悪魔サタンはもう待ってましたとばかりに飛びかかって、さらに、牙を剥いて襲いかかってしまうんです。だから生徒の交わり、ここから離れての、そんな一匹狼の祈りとか、そういったものではなく、本当にこの群れの中において心を合わせて、心一つにしてイエス様に向かうこと、これが必要です。だから、生徒の交わりの中においてしっかりと養いを得ること、これがとても大事です。信仰によって成長しない人は、生徒の交わりに参加していても、でも心の中ではその群れから飛び出して、闇の声に、そのライオンの声に従って、行って、そして、その悪魔サタンの思い巡らし、それを闇の思い巡らしをする、そういう人はなかなか成長できないどころか、むしろ闇に食われてしまう、そういう性質になってしまいます。だから、悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回ってる、だから身を慎み目を覚ましていなさいと、そして固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと書いてあるんです。10節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメン。私たちの、今いただいているこの諸々の患難苦しみ、これは将来与えられるべきその栄光に比べれば取るに足りないものです。キリストにあって、苦難を得ている、イエス様の名前のゆえに苦難を得ていること、これ後に栄光をもたらします、イエス様の名のゆえに、この御言葉ゆえに、御言葉を握りしめて、御言葉にこう書いてあるから私はこの道を進もう、そういうふうに進んだ途端に世からの患難を受ける、これ後に栄光を受けるものです。なぜなら、御言葉に書いてあることが真実であり、そして現実をも凌駕するからです。 現実と真実は別です。御言葉は真理、そして目の前に広がっている出来事は現実けれども、現実は、ね、真理によって上書きされていくんです。皆さんが信仰を持って真理の御言葉にの方に従うならば、ね、それは苦難が伴うかもしれなくても、でもやがてそれは栄光をもたらすんです。だからこの真理の御言葉に従順していくべきなんです。それは栄光をもたらすものだからです。神様が、ね、皆さんをしばらくのこの真理のゆえの苦しみ、その苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださるんです。アーメン。この手紙が書かれた、ね、その次第と、また、その最後の祝祷がこの12節以降のところにあります。私の認めている忠実な兄弟シルワノによって、私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。アーメン。で、キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますようにとペテロは閉じております。あなた方です。皆さん、キリストにある皆さんに平安があるようにと。この13節、ね、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人と書いてあるんですけども、ね、バビロンにある教会に、婦人、教会は女性なんですね。バビロンにいる、ね、バビロン、もう当の昔に滅んでいたはずです。ペテロの時代の早く昔に。どこのバビロンか、これ、ペテロの手紙が書かれたこの時代は、紀元69年から70年頃とされております。要するにペテロが殉教する直前、ね、ローマというバビロンにペテロが、ね、主の示しによって戻った。そしてローマの中の教会たち、苦しみの中、迫害の中にある教会たち、ね、その神の群れたち、神様から託された羊たちと一緒にペテロがいる、その中において、このペテロの手紙は書かれたと言われております。まさに殉教する直前、そのローマのバビロンの教会の中から、ね、あなた方にと、ね、現在にこの2016年生きているあなた方にとペテロは書いております。よろしくと、平安がありますようにと。だからこのペテロから言われていることは、羊を飼いなさい、群れの模範となりなさい、へりくだりなさい、若い人たちは長老に従いなさい、こう勧められております。悪魔に立ち向かいなさい、しっかりと目を覚まして身を慎んでいなさいと。私たちの信仰の大先輩、長老の中の長老であるペテロからこう言われているからには、皆さんもそれをなすべきです。どうか皆さんにこの真の大牧者なるイエス・キリストから恵みと平安が豊かにありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する真の大牧者であるイエス様、羊のために命を捨ててくださった良い牧者イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。どうか今日もあなたの恵みが豊かにありますように。ペテロがイエス様から私の羊を飼いなさいと勧められ、そして何年もあなたに会って羊を飼ってき、そしていよいよ命を落とそうとしているその最後の時に、このペテロの手紙を書いて、そしてそれは私たちにも勧められました。本当に私たちも信仰において常に前進し続けているものでありますように、羊が委ねられたならば、その羊をしっかりと牧することができますように。どうかこの地上における諸々の困難、誘惑、それらにはしっかりと抵抗し、勝利し、悪魔に立ち向かい、悪魔に捕らえられている人々を一人でもたくさん救い出すことができますように、どうか私たちをあなたにあって牧者とならせてください。良い牧者のその模範を このように学ばせてくださっていることを感謝します。ますますそのようになっていることができますように助けてください。今日この恵みの御言葉をいただけたことを感謝して、私たちの愛する主、誠の大牧者であられるイエス様のお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。大患難の時代において、主よ、自分の命がいつ囚われるかわからない、そういう時にあってもキリストにあってその愛によって救われたこのイエス様の弟子たちは、このペテロは自分の命に及ぶ危険よりも救われて、まだこれから前進していかなければならない命たちを案じて、そして主よ、このような手紙を書いているところを私たちが今日垣間見て、あなたから恵みをいただいたことを心から感謝いたします。真に私たちがキリストにあって救われているとするならば、主よ、私たち自身に置かれているその状況がどうであれ、私たちが真にあなたにあって救われて、そして主を主に仕えていくものであるならば、私たちの心配事はこの地上におけることではなく、私たちの心を注ぐどこ、私たちの案じるどこ、心配するところは主よ、主イエスキリストにあるその信仰の道であり、まだその道を歩むその生徒一人一人のことであることを今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。今もこの世の思い煩いに煩わされている私たちです。弱い私たちです。本当に主よ、あなたが憐れんでください。そしてこの世のもとにとらわれて案じて、そして心配して縮こまるものではなく、本当に私たちが今日という日にあなたが案じている、あなたの愛する一人一人を案じるものでありますように、そして心配して祈り励ますものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。三度にわたってあなたを裏切ったそのペテロでさえも、あなたは再び起こして、そして主よ、自分のことを心配せずに他の兄弟姉妹を案じて心配し励まし、そして主よ、手紙を送るこのような働き人にあなたが変えてくださったことを感謝いたします。ペテロが変えられた孤独、私たちも変えられたペテロを見て、そのペテロを新しくしてくださった主を見て、私たちにも、私たち自身はまだ希望を持つことができるからです。今日私たち一人一人はあなたに私たちを明け渡します。主よ、あなたが受け取ってください。そしてこのようなことを案じて、そして本当に廃れるものではなく、この世においても尊いもの、尊いこと、尊い福音を案じて、生徒たちを案じて、主の御前において取りなし祈り、そして励ましていく私たちでありますように、私たちをあなたが新たに創造してください。新たな命として今日一日も歩むことができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。